空の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は雨量と災害の関係は複雑ですというお話をしたいと思います。明日6時までの24時間に予想される雨量は多いところで200ミリとか、降り始めからの総雨量は450ミリとなっていますなどとね、よく耳にしますよね。雨量、雨の量、正しくは降水量と言いますけれども、単位はミリメートルなので略してミリって言います。長さの単位って思われるかもしれませんね。雨量っていうのは、降ってきた雨がもし地面に染み込まないでどこにも流れていかないで地面に溜まったとしたら、どれくらいの深さになるかっていうものを表すものなんですね。まあ、ですから深さになりますので、長さの単位ミリを使います。上から下までまっすぐな筒状の容器、缶のようなものをね、置いておけば、容器の大きさに関係なく雨の量を溜まった水の深さで比べることができるというわけです。さて、その雨量ですが、何ミリだと災害が発生すると思いますか？200ミリ？それとも500ミリ？いえ、そんなにね、単純なお話ではないんですね。単純じゃない理由の一つは、大雨の降る時間の長さによって災害の起こり方が変わってくるっていうことです。じゃあ仮に200ミリっていう雨量についてね、考えてみましょう。例えば2日間かけてじわじわと200ミリ降ったとします。降った場所にもよりますけれど、川はいつもより水位が上がってきますし、小規模な土砂崩れなどはね、起きるかもしれませんけれど、大災害までには至らないかもしれません。でもね、もし2時間とか3時間っていう短い時間に200ミリの雨が降ったとしたら、これはもう大変なんですね。短い時間に大量の雨が降りますと、平らな土地では道路や田畑が水に浸かってしまったり、あまり大きくない中小河川だと一気に増水して溢れるかもしれません。山間部を流れる川などは激流に変貌、護岸が水の勢いでえぐられたり、流れてきた木が橋に引っかかって、あのダムのようになってしまってね、そこから水が溢れたりっていうことが起きたりします。山奥を流れる渓流ですと、溜まっていた不安定な土砂が激しい水の流れによって一気に流れ出して土石流を発生させることも考えられます。土地が傾斜しているところ、斜めになっているところではね、激しい水の流れによって表面の土砂が崩れる可能性もあります。さらに怖いのは、降り続く長雨の中でこのような短時間の大雨が降ることです。より大きな災害となる可能性が高くなってしまいます。このように一口に同じ200ミリって言っても、それがどれくらいの時間をかけて降ったかによってね、全然意味合いが違ってきてしまうんですね。このように雨量と災害はね、雨の降り続く長さとか地域性とか大雨の範囲とか、いろいろなことが関係する複雑なものなんですね。総雨量が多いと災害の危険度が高くなるなどというふうにね、単純なことではないんです。この単純じゃない理由についてはまたお話ししていきたいと思います。今日は雨量と災害の関係は複雑ですというお話をしました。